キシボジン。昔々、人里離れた山奥に、お母さん鬼と500人の子鬼がおりました。お母さん鬼は、夜な夜な山を降りてきて村に忍び込み、人間の子供たちをたくさんさらいました。それは、鬼の親子が生きていくためには仕方のないことで、お母さん鬼は、その子たちをかわいそうだ、などと思ったことはなく、ましてその子たちのお母さんの悲しみなど考えたこともありませんでした。お釈迦様は子供たちの連れて行かれる叫びを毎晩耳にして痛く悲しみ、犠牲になった子供たちやその母親たちを気の毒に思い、これ以上お母さん鬼の野蛮な振る舞いを許すわけにはいきませんでしたから、お母さん鬼が誰よりも可愛がっている赤ちゃん鬼の一人を連れて行きました。お母さん鬼は間もなく赤ちゃん鬼がいなくなったことに気がつき、我が子を求めてあらゆるところを探しました。山の中はもちろん、山の周りも行ける限りの村々も探しましたが、見つけられず、子供を失った悲しみから天を仰いで一日中泣き叫びました。その声はお釈迦様の耳まで届くほどで、お母さん鬼は結局最後の手段としてお釈迦様に望みを託しました。行方不明の子を探しています。お釈迦様は不思議な力をお持ちです。どうか私の子供の居場所を教えてください。お釈迦様は聞き返しました。そなたは子供を探しておるのか。そなたにはまだ子供がたくさんいるではないか。なぜそんなにひどく悲しんでおるのだ。おっしゃる通り、私には500人の子が、でも私の大事な子がいなくなってしまいました。ありとあらゆるところを探してみましたが、足跡一つ見つかりませんでした。慈悲深きお釈迦様、どうか居場所を教えてください。
ずいぶん悲しそうな顔をしているな。しかし同情はしないぞ。お前は人間の子供をたくさん殺した。あの母親たちの嘆きはどんなに深いことか。そのことを考えたことがあるか。
お釈迦様は問うと、お母さん鬼は返事ができないまま深くうなだれておりましたが、やっとこう言いました。子供を失うことは耐えられないことです。私の心が粉々になったような気がします。こんなに悲しい気持ちになったのは初めてです。またあの子を抱きしめられるのなら、どんな苦労も問いません。
ようやくお前にも殺された子供たちの親がどんなに嘆き悲しんでいるか分かってきたようだな。
お釈迦様は威厳ある口調で言いました。
これからは誰一人殺してはならぬ。約束するなら息子の居場所を教えてあげよう。
お母さん鬼は答えました。あなた様のお言葉、心に染み入りました。私は自分のことしか考えない母親でした。心の奥から誓います。二度と人を殺したりはしません。約束します。でも、
それからつぶやくように言いました。
人肉を食べないでどう生きていけばよいのでしょう。
いい食べ物を教えてあげよう。このザクロを食べてみなさい。味が人間の肉と似ているということだ。
お釈迦様はお母さん鬼にザクロを手渡しました。
お言葉ありがとうございます。
私がしたことを後悔しています。でも私の罪は何をもってしても償えるものではありません。どうしたらよいのでしょう。
心を穏やかにしなさい。そして我が弟子と共に学びなさい。
お釈迦様の声が優しく響きました。お母さん鬼はそれ以来お釈迦様の弟子と共に修行し、お釈迦様の弟子となりました。それからは母と子が安全で平和に暮らせるように力を尽くしました。後々、義士母人と呼ばれ、 母と子の守り神となりました。おしまい。